改めまして、メッセージに聖書のメッセージに心を傾けたいと思います。聖書の箇所、この使徒の働き16章は開いたままにしていただいて、使徒信条を一度読みたいんですね。私たち使徒信条のシリーズをやっているので、使徒信条は本が別々になって申し訳ないんですけれども、歌集のですね、オレンジのページの手前の826ページにあります使徒信条を、すごいなんて行き届いてるんだ、スクリーンにも出てきましたね、使徒信条を皆さんで一緒に読みたいと思います。使徒信条3、はい、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ありがとうございます。この使徒信条を順番に前の方からやっているわけですけれども、今日は我らの主イエス・キリストを信ずというところから学びたいと思います。我は主イエス・キリストを信ずというタイトルでメッセージを聞きたいと思います。今日の聖書の箇所は使徒の働き16章、この我は主イエス・キリストを信ずという信仰告白を学ぶのに最もふさわしいところの一つだと思います。ストーリーを確認しながらもう一度振り返っていきたいと思います。非常に長い箇所を読んでいただきました。パウロとシラスという2人のクリスチャンがいて、この人たちが中東からはるばるヨーロッパまでやってきたんです。そして舞台はピリピという町ですね。ピリピという町である占いの霊に疲れたと聖書には書かれてあります。それがどういうことかは分かりませんが、ともかく悪い霊に取りつかれた女性をパウロとシラスが助けてあげるんです。しかしそれがその町の人々には気に入らなかった。その、悪い霊に取りつかれていた女性が助かったことが気に入らなかった、そんなところからストーリーは始まります。16章の19節、彼女の主人たちは、この彼女っていうのが悪霊に取りつかれていた人なんですけれども、この助けられた人ですね、この人の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。パウロとシラスはかわいそうに捕まって無実の罪で訴えられてしまいます。20節、そして2人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。キリスト教信仰のことを風習って呼ぶなよと思いますけれども、ともかくキリスト教信仰を宣教していたパウロとシラスをこの無実の罪で捕らえて訴えるんですね。22節から24節、群衆も2人に反対して立ったので、長官たちは2人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから2人を牢に入れて看守に厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は2人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。鞭で打つというのはもちろんされた者は体力を消耗します。そして24節に奥の牢、それから足かせというあたりにですね、非常に警戒されていた囚人であることがうかがえます。一番奥の牢に入れて、しかも足に鎖を巻いたんですね。すると夜中に奇妙なことが起こりました。それが25節、真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。 パウロとシラスが夜中に賛美歌を歌ったというんですね。ある先生の証で少年時代に辛い時、失恋した時、泣きながら賛美歌を歌って自転車で失踪したっていう、そんな証を聞いたことがあります。進学校に入った時にそれの進学校バージョン、トイレ掃除バージョンを別の先生から聞いて、やはり辛い時その先生は泣きながら感謝しよう賛美しようと言ってトイレ掃除をしたという証で、その先生はすごく正直な方なので、正直に言うとその賛美は無理して歌ったんだと言っていましたけれども、けれどもこのパウロとシラスの賛美歌をこの歌っているシーンを見ていると、あんまり無理している様子は見られない。むしろ祈りのように静かに心落ち着けるよう、落ち着くように真剣に歌声が響いてくるような気がします。で、25節のその後半でちょっと変わったこのことが書いてあるんですけど、他の囚人たちも聞き入っていたと書いてあるんですね。ここに神様のユーモアがあるなと思います。囚人たちが、パウロとシラスとは関係ない他の囚人たちが聞き入っていたっていうんですね。で、さらには想像するならば、この状況を許していた看守たちがいる。この看守たちも歌声に耳をそば立てていたのではないか。静かな夜にパウロとシラスの賛美歌の声が響いていた。26節から急にストーリーが変わります。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。新約聖書の中で超自然的な地震、この普通の地震ではない地震が3つあります。1つはイエス様が十字架にかかった時の地震です。2つ目はイエス様が復活した時の地震、そして3つ目はまだ起きてないことですけど、予告編ですけれども、この世の終わりの時に起こる地震です。で、26節を見てみますと、大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまったというふうにあります。地震で鎖が溶けますか？このどんな大きい地震でも鎖が溶けるっていうことはないと思うんです。よくよく考えてみると、扉が開くというのもおかしい。分かることはただ一つ、この地震は神様が起こしたということですね。先ほど言った3つの超自然的な地震のような特別な神が起こした地震です。さあ大変、27節、目を覚ました看守は見ると、牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。看守というのはですね、囚人を牢に留めておくのが仕事なんです。囚人を牢に入れておいて、牢から逃がさないで入れておいて、初めて仕事が成立するわけです。囚人が逃げてしまったらどうなるか。この時代は囚人がもし逃げてしまったら、代わりに看守が処刑されたんです。今日は開きませんけれども、横道にそれちゃうので、使徒の働きの中には、逃がしてしまった囚人を逃がしてしまった看守が処刑されてしまうシーンが別のところで出てきます。ペテロが牢獄を脱出した時に、その時に逃がしてしまった番兵たちがペテロの代わりに処刑されています。横道にそれちゃうので開きませんけれども、メモしてる人は12章の19節っていうその箇所だけメモしておいてください。ですから看守は自分の人生は終わったと思ったんです。もう囚人たちが逃げてしまったので、自分は終わった、自分は殺されると思ったんです。それで彼は自害しようとした。その時28節、そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。囚人たちが逃げていなかったということがわかります。パウロとシラスだけが逃げなかったんじゃなくて、それだけでも驚きなんだけれども、パウロとシラス以外の囚人もそこに残っていた。 何が起きたんでしょうか。囚人たちのモラルが急に上がってるわけですね。賛美を聞くうちにパウロとシラスの影響を受け始めたんでしょうか。パウロにとって監視はどういう人かというと、自分を無実の罪で牢に入れて自分に鞭を打っていた人たちの仲間なんです。しかしパウロは彼を助けました。彼が死ぬということをパウロは見殺しにしなかった。29節、看守は明かりを取り駆け込んできてパウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。看守はもう震えてパウロとシラスのところに来たんです。この震えながらっていうのは恐怖ではなくて畏敬の念ですね。神様に対する恐れの気持ち、自分が今まで会ったことのない種類の人だと思ったんです。この人は逃げなかった、しかも自分を助けてくれた、会ったことのないような人たち、魅力を感じたんです。だからこそ聞きました。30節、そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。ここにおかしいことが一つあります。看守は救われるためには何をしなければなりませんかって聞いてますけれども、彼はもう命は救われてるんですね。囚人たちは逃げなかったので、そのまま牢に鍵をかけてこれまで通り暮らしていけば、もう看守の命は救われるんですけれども、看守は救われるためには何をしなければなりませんか、自分は救われなければいけないと思った。だから看守の言う救われるとは命のことを指していなかった。看守の心はもうすでに変えられ始めている。神様への恐れの心を持って、自分は救われなければならない、命ではなくて自分の心が救われなければならない、自分は罪から救われなければならない、看守はそのことに気がつき始めています。ちょっと長い箇所でしたけれども、皆さんよく頑張りましたね。ようやく31節、パウロの答えが言うまでもなく今日の中心です。31節、2人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。主とここであるのは単に自分の主というのではなくて、神様のことを表しています。イエス様を自分の神として、イエス様を自分を救ってくれる神様、救い主として信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったんです。そして結果が32節から34節にあります。32節、そして彼とその家の者全部に主の言葉を語った。パウロとシラスは何も知らずに洗礼を受けることがないように家族全員に福音を語ったんです。33節、看守はその夜時を移さず2人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマ、洗礼を受けた。34節、それから2人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。全員に福音が語られて、全員がバプテスマを受けて、そして喜びの食事をしたって言うんですね。ストーリーはここまでです。いくつか深くこの御言葉から考えてみます。まずですね、この看守とその一家がその後どうなっていったのかを考えてみたいと思うんです。それは使徒の働きからだけでは分かりません。聖書の他の箇所を開いてみる必要があるんです。この舞台はどこで起きましたか。この出来事はどこで起きた出来事ですか。ピリピですね。ですからピリピ書、新約聖書のピリピ書を見ると、ピリピ人への手紙を見ると、この看守とその一家がどうなっていったかが分かります。この一家はピリピ教会の礎になっていき、そしてパウロとこの良好な関係を続けます。パウロとピリピ教会の関係は言ってみればもう恋人のようなものですね。私と南大沢チャペルもそうですけど、本当にスイートな関係を続けていったんです。牧師と教会の理想的な姿がですね、パウロとピリピ教会の姿だと言われます。 ピリピ教会がどれだけパウロを信頼し、その宣教のために理解をし、祈って支えたか、そしてパウロもどれだけピリピ教会の人々を愛して誇りに思って彼らの信仰を励まそうと全力を尽くしたか。皆さん、なんかピリピ書の方を開いてるんで一箇節開きましょうね。ピリピ書の4章、周りに開けない方いたら助けてあげてください。ピリピ書全体がそうですけれども、4章の14節が特徴的かなと思います。4章の14節、それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。こういうことを言われているのはピリピ教会だけですね。本当にどれだけこのパウロとピリピ教会が信頼関係で結ばれていたか、そういう教会と牧師の関係という観点で新約聖書を読み直してみると大変実りのある学びになります。このピリピ教会は看守とそのファミリーが礎になってできていったんです。そしてここからは私の想像になりますけれども、ピリピ教会にはあの夜賛美を聞いていた元囚人たちもおそらくいた。それからその後迫害しようと鞭打った人々も改心してピリピ教会に加わったかもしれない。その素晴らしいことのすべての始まりは、神様が看守の心を開いてくださったこの地震の夜の日の出来事にあります。深く考えてみたいことの2つ目は牢獄の中での賛美です。もう一度使徒の働きに戻っていただいて、使徒の16章の25節、16章の25節、真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。パウロとシラスは牢獄の中で賛美をしたんですね。でそういうことを聞くとですね、私にはこんなことはできない、私にはこんな大変な時に辛い時に賛美をするなんてとてもできないって、とても喜べない、賛美できないっていう方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、それでも大丈夫だ、それは普通のことなんだと申し上げたいと思います。そんなことで自分をさばいてはいけないと思います。パウロの姿をですね、きちんと想像してみたいんです。パウロもこの夜つらかったと思うんです。そしてパウロは恵みによって賛美をしたと思うんです。辛い時に歌う賛美歌というのがあります。詩編はすごくたくさんそういうものがありますね。 U2 というバンドのボーカルがですね、クリスチャンで詩編はブルースだと言ってますけれども、詩編には辛い感情を歌った歌、嘆きの歌、悲しみの歌、そういうものがたくさんあるんですね。で読んでいくと、神様敵をやっつけてくださいというようなちょっと穏やかでない、そういう賛美歌も詩編の中にはあります。しかしこれは全部詩編は賛美歌なんです。辛い時に歌う賛美歌、苦しい時に歌う賛美歌というのがある。私はこの苦しい時の賛美という発想の多くを黒人教会で多くを学びました。カリフォルニアに住んでいた時、私の家の近くにアフリカンアメリカンのいわゆる黒人の教会があって、車で20分ぐらいドライブしたところにあって、そこに時々行ってメッセージを聞いたんですね。黒人教会って言っても黒人専門の教会っていうんじゃないんですよ。誰でも歓迎なんですよ。けれどもほぼ 100% の参加者が黒人の方々なんです。で初めての人は歌って周りを取り囲まれてですね、歓迎をされるんです。ハレルヤーとか言ってこう周りを取り囲まれるわけですね。でもこっちはシャイな日本人ですから、 こう満面の笑顔でバッチリ視線を全員が合わせてきてこう囲まれて歌われてもですね、どこに視線を向けていいか分かんないんですね。私と、まあ、勉強熱心なこの親父のせいで息子もあの妻もですね付き合わされてですね、3人小さな弱そうな日本人がですね、この3人でその周りをすごい巨大な黒人いろいろ何倍もある黒人たちがですね取り囲んでハレルヤーとか言って迎えてくれるわけですね。ウェルカムホームとか言うんですけど全然ホームじゃない、もうすごくアウェーだなと思いながら、もう感謝なんですけど、歓迎されて感謝なんですけど、まあ、そういう教会でした。でこの教会はですね、私行くたびに感動して涙が出た。彼らはうめくんですね、もう本当に詩篇のように嘆くんです、苦しむんです、叫びの声を上げるんです、そして賛美をするんです。話を聞いてみると、黒人教会の牧師の世界には必ず牧師がマスターしなければならないメッセージのテーマがあるというんです。これができたら一人前だ、これができるようにならなければいけないというメッセージのテーマがあるというんです。そのテーマというのは Sunday is coming、日曜日はまたやってくる。普段彼らは人種差別をされることがあるんです。それから生活が苦しい時もあるんです。生活がどれだけ苦しくても、家族が病気で払う医療費がない時も Sunday is coming、 日曜日はまたやってくる、復活の日曜日がまたやってくる。イエス様が復活してよみがえって生きておられる。イエス様は今日も生きておられて、私の体と心と人生に働いてくださる。その信仰だけをですね、彼らは励みにして、自分の支えにして、このウィークデーを生き抜いていくんです。そして日曜日にとびっきりの恵みを期待して、この自分のできる限りのおしゃれをして教会にやってくるんですね。もうそのおしゃれも私たちには分かりませんけれども、一度全身上から下までピンクのスーツのおばあちゃんを見たことがあるので、あの私たちにはちょっと分かりませんけれども、もうとびっきりの信仰の表れなんですね。そういう人々に牧師は愛を込めて全力でイエス様の十字架と復活を語るんです。その希望を語るんです。それがサンデーイズカミング、復活の日曜日はまたやってくる。メッセージの途中で、これも本当の話ですけれども、ティッシュの箱を持って通路をうろうろ歩く奉仕者がいるんですね。それはなぜかって言ったら、回収がみんな泣くからです。で、あなたは子供を育てることができるって言ったらアーメン、あなたは家賃を払うことができるって言ったらアーメン、なぜならキリストが生きているからだって言うと、突然回収の一人が賛美を始めてですね、賛美の時間になるんですね。でいつの間にか賛美が終わって、また牧師がメッセージを始めて、でまた誰かが歌い出して賛美が始まって、日本人である私にはこのいつがタイミングなんだか全然わからないんですけれども、そういう時間がずっと続いていく。そういう信仰の世界があるんだ、そういう賛美の世界があるんだということを、私はこの教会から多く教えられました。自分を支える賛美、自分を励ます賛美です。喜びなど到底持ちえないと思われるときに、キリストにある希望を歌う賛美です。ここに描かれたパウロを、私たちの手の届かないスーパーマン、超人と考えるのでは、この聖書を読めたことになっていないと思います。そうではなくて、パウロも悩み多き信仰者だった。そういう人がイエス様を歌っていたんだ、イエス様にある希望、復活にある希望を歌っていたんだ、そう考えてみてください。最後にですね、パウロが歌っていた賛美歌の歌詞の中身を考えて、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。おそらくパウロはですね、 イエス様を歌う賛美歌を歌っていたと思われます。イエス様を歌う賛美歌ってなんか当たり前じゃないかって私たちの感覚から思いますけれども、このそうではないですね。賛美歌の伝統っていうのはイエス様が生まれる前から旧約聖書の時代からあるわけですから、イエス様を歌うっていうのは必ずしも当たり前のことではない。歴史的に分かっているのは今から1800年以上前のある歴史家が、クリスチャンではない人物がこういう記録を残しているんですね。クリスチャンたちは神に対するような賛美の歌をキリストに向けてどうやら歌っているようだ、そういう記録が残っている1800年前の記録です。そしてパウロたちの時代にキリストに向かって歌う賛美歌、イエス様に向かって歌う賛美歌が生まれ始めたのだろうと言われています。その一つが聖書に収められている、フィリピ書の2章を開きましょう。フィリピ書の2章384ページですね、新約聖書。この2章の6節から11節は賛美歌の挿入ではないかと言われています。フィリピ書の2章の6節から11節、開けない人いたら、お隣で開けない人いたら手伝ってあげてください。2章の6節、キリストは神の見姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。もうメロディーは失われていますけれどもこれは賛美歌です。パウロはこの賛美歌を歌った、この晩歌ったかどうかは分からないけれども、パウロが歌っていた賛美歌の一つだと言われています。イエス様を神とする、イエス様を主と告白する賛美歌で、キリスト賛歌と言われます。パウロは牢獄に入れられた夜、なんで自分はこんな辛い目に遭っているのかと失望しながら、背中の傷の痛みが気になりながら、あるいは中東の自らの故郷を思って、遠く離れた故郷を思って悲しい気持ち、寂しい気持ちになりながら、それでもイエス様にある希望を歌いました。 Sunday is coming、 復活の日曜日がまたやってくる、イエス様が生きておられる、イエス様こそ神なんだ、イエス様が人となって地上にやってきたのは、11節、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためなんだ、そう歌いました。そうして考えますと、パウロが看守に対して語ったあの御言葉、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、これはパウロ自身が信じていた言葉です。パウロ自身が信じて自分の人生の拠り所としていた言葉です。自分の信仰をできるだけシンプルにして言い表して、イエス・キリストという方に本物の希望があると信頼して告白した言葉です。これが教えだからといって伝えたんじゃないんですよ。パウロ自身を救った信仰なんです。それが看守へ語られた福音になりました。パウロが看守を救ったのではなく、キリストが看守を救ったんです。そしてパウロもまたキリストによって救われた一人の人なんです。今朝私たちも彼らと同じ信仰告白に招かれています。 我は主イエスキリストを信ず。どうぞこの礼拝の中で初めて心から信仰告白をした、あるいはバプテスマ洗礼を受けたい、そういう方はですね、ぜひ私に申し出てください。あなたも神の家族に招かれています。看守はですね、救われるためには何をしなければなりませんかと聞きました。何をしなければ、何かをしなければ、どんな行いが必要かと聞きました。けれどもパウロは行いで答えてない、こういう行いをしなさいとは答えていない。ただ信じなさい、救われるために行いはいりません。ただ信じるだけで救われます。すべてのクリスチャンも今朝新たにフレッシュな気持ちでこの信仰告白をいたしましょう。あなたがあなたを救うのではない、誰かがあなたを救うのでもない、神が、キリストがあなたを救います。あなたの家族を救います。幼子のように信頼してキリストを信じましょう。キリストにはそれができる、イエスキリストの十字架と復活にはそれができる、そのことを信じて告白をしましょう。お祈りをいたします。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。愛する神様、ありがとうございます。あなたがパウロを通して、またこの出来事を通して私たちにも語ってくださったと信じてありがとうございます。救われるためには何をしなければなりませんか。私の問いにあなたが答えてくださったこと、ありがとうございます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。イエス様、あなたを信じます。私の心を開いてあなたの十字架と復活を、その恵みを今朝受け取ります。イエス様、あなたが私の心の中に今入ってきてください。私を内側から新しく作り変えてください。あなたの霊で私を満たしてください。私の行くところ、あなたの恵みが尽きないように導いてください。感謝をしてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。